司法の午後の礼拝のプログラムの記載が間違っておりまして、お詫びをいたします。聖書箇所はお読みいただいた創世記2章の1から17節、説教題は神と人間であります。ちなみにこの後歌います賛美歌は333番であります。そのように訂正をお願いいたします。2章1節以下、1節から3節は、神が6日のうちに天地万物を創造され、7日目に安息をなさったということが記されております。すでに見たかと思いますが、7日目には神様はもう何の仕事もなさっていないからといって、この7日目は何か付け足しのような日であるかというと、決してそうではありません。この日こそ神が支配をなさる日であります。そしてこの日からすべての被造物また人間の営みが始められてまいります。特に7日目の安息は神様がご自分の形に似せて人を作られた、このことと関わります。つまり神がこの日を設けられたのはご自身の形に似せて作られた人間との交わりを持ちたもうためでありました。つまり神は7日目の安息をもご自分だけのものとはなさいません。そのご自分の安息の中に人間をも引き入れられるのです。その安息を人間と分かち合われるのです。つまり7日目の安息とは何もしないということではなく、最も大切なことを自分の命と人生の土台となることを人はなす。そのように神は秩序を与えられたことであります。その最も大切なこととは礼拝であります。神との交わりであります。この日に神との交わりを持つこと、神を礼拝することが、私たちの家庭の職場の学び屋の、また人生のあらゆる局面、あらゆる領域における営みを決定していくわけです。私たちは被造物であり、被造物にとっての幸いは作り主と共に生きることであります。そして作り主と共に生きる幸いを確保する、そのことのために安息の日が設けられたわけです。さて、すでに1章26節以下に人間の創造について記されておりました。私たちはそこを見たわけでありますが、再びこの2章の7節以下に人間の創造について述べられております。7節にこのようにあります。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神は土の塵で人を作られました。最初の人間の名前アダムという名前はまさに土を意味するヘブライ語に由来しています。つまり人間は一方では土であります。土の塵であるので、やがては塵に還るべき存在であります。しかしそれだけでは人、人間と呼びうるものではありませんでしたし、また神の形に似せられた神の似姿と呼びうるものでもありませんでした。神はご自身の命の息を吹き入れられた。神の命の息吹が吹き込まれた。ここで初めて人は生きるものとなりました。まっとうな意味で命を持つものとなったわけです。すなわち、神と共なる命を持つ被造物。それゆえに、神と共に、神との命の交わりをなして生きる被造物。それが人間であります。神を崇めて生きるときに初めて人は生きていると言い得る。真の意味で生きたもの、命を持つものと言い得るのです。神を崇める、また神を賛美する、これが人間であるということであります。私のよく知っております方、交わりを与えられて いただいている方は、哲学を学んだ方でありますけれども、人間を楽器に例えています。笛に例えています。つまりそのように、命の息吹を反映するもの、笛のようにして神の息吹を反映するもの、そして神を賛美するもの、それが人間であるということであります。さて、神は人のために楽園を設けられ、そこに人を住まわせられました。ここで神は人と共に生きることを御心となさったわけです。このエデンと呼ばれる楽園について、創世記はこと細かな描写はしておりません。ここがどのような場所であったのかということを詳しく解説をすることをしていません。けれども一つのことははっきりしています。ここは神が共にいてくださる場所である。そしてそうした場所こそ人間にとって楽園であるということです。福音書を見ると、主イエスはご自分と共に十字架につけられた一人の犯罪人が悔い改めたときに、あなたは今日私と共に楽園にいるとおっしゃられました。たとえ死の間際であっても、死の苦しみのただ中であっても、罪許されて神と和解しインマヌエルの祝福をいただいたなら、その人は確かに主イエスと共に楽園にいるということです。15節から17節であります。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。ここで神は最初の人であり、また人類の代表であるアダムとの間に契約を結ばれました。これは技の契約、もしくは命の契約と呼ばれている契約です。この契約において神様がアダムにお求めになったことは何であったのか。それは神の言葉に聞き従うことでした。善悪を知る木からは食べてはならない、この御言葉に聞き従うことでした。ですから誤解がないように申し上げれば、この善悪の好みに魔術的な力があったということではなく、毒があったということではなく、またアダムはこの木、この好みを食べなければ飢えてしまうということでもなかったわけです。園には他のにも好みがたくさんあったわけです。つまり神様はここで最初の人間にテストをされたのでありますが、それは全く単純にご自身の言葉への服従ということのテストでありました。つまりアダムが偽造物として本当に神を神とするのかどうか、作り主を作り主とするのかどうか、その神への信頼を問う信仰のテストであったわけです。偽造物は神に聞き従って生きる、この信仰を神は試験されたということです。ところでこの契約は条件としてアダムに具体的な行為を、すなわち好みを食べないという行為を求められたため、技の契約と呼ばれています。キリスト教教理の用語では技の契約と呼ばれるわけでありますが、注意をしなければならないのは、アダムにとってこの技は決して難しいものではなかったということです。なぜならアダムには初めからこの神の戒めを守る、成就する力が与えられておりました。彼は神の形に似せて創造され、誠の知識と義と清さとを与えられ、心の中に記された律法を成就する力も与えられておりました。さらに今言いましたように、彼はこの好みを食べることを禁じられたからといって別に何の差し障りもなかったわけです。園には食べられる実をつけた木がたくさんあったわけです。その点から言いますなら、この戒めはこれを守った場合に アダムと彼の子孫である全人類に約束されるはずであった。祝福の大きさから比べるなら、誠に不釣り合いな条件でした。ですから誠にその名前こそ技の契約ではありましたが、実質的にはこの契約もひたすらに恵みの契約と呼ぶべきものでありました。その点で名前に惑わされないようにしたいと思います。それならこの契約に従順であった時に約束されていた祝福とは何であったのか。それは永遠の命です。最高の意味における命の祝福です。もはや死の可能性のない命の祝福です。アダムはもちろん罪なきものとして作られた時は死を見ないものでありましたが、その彼に約束されたのはそれにはるかに勝る最高度の意味における命であったわけです。そしてもしもということでしか言うことはできませんけれども、もしアダムがこの契約に従順であったとしたら、アダム自身のみならず彼の子孫全人類にもこの祝福が与えられるはずでありました。ではこの契約を破った時の刑罰は何であったのか。それは最も包括的な意味における死です。肉体的な死のみならず精神的また永遠的な死であります。これは肉体と魂の分離ということであるだけでなく、もっと根本的には人間の魂が神から離されるということであります。そのようにこの技の契約において人間の前に命の道と死の道、二つの道が置かれたということであります。それはアダムがこの契約に背く可能性もあったのだということを意味しています。にもかかわらず神はアダムとの間にこの契約を結ばれました。議論として、なぜ神はアダムが罪を犯し死ぬということを押しとどめることをされなかったのか、そういう議論がありますけれども、その問いに答えるとすれば、神はアダムとの間に結ばれたこの契約において、アダムを操り人形のように機械的に服従させることをなさらなかった。そのように答えることができると思います。人が神の形に似せられているということの一つの点は、神と同じように自由を有して自由に生きる存在であるということです。人はこの自由をもって神の言葉に従うことを自ら選び取るべきであった。そこでこそ神と人との愛と自由の交わりは真に祝福されたものとなったはずであった。その意味でアダムに罪と死の定めに落ちるということを含み込みながら、あえて神は自由をお与えになった。操り人形にはされなかった。それが神、人が神の形であるということの一つの意味なのです。神の形であるゆえに自由を有するということであったわけです。ちなみにエデンでアダムが好みを食べなかったとしたら、御言葉に服従していたとしたら、与えられるはずであった最高度の命は今私たちに与えられている命であります。イエス・キリストの十字架の贖いとよみがえりの命、これがアダムがエデンで得るべきであった最高度の命であるわけです。祈ります。主なる神様、人とは何者であるのかということを私たちがあなたの真理の御言葉を通してよくわきまえることができるように、よく学び取ることができるように、またそのことを通して私たちが人として生きるべき道を、あなたがしつらえてくださった命の道を歩み続ける、歩み抜くことができるように、どうか私たちを導き、また助けてください。 御言葉の真理を教え続けてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。